桜島星降る夜は桜島あなたの元へ
桜島。はい、こんばんは。スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜生放送公式番組、桜島の今日は第38回を迎えました。今日もよろしくお願いいたします。今日のゲストはですね、東京キリスト教大学教授で救う会会長でいらっしゃいます西岡努先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は先生、第1期目の桜寺に初めてゲストで登場していただいて。
初めてのゲストだったんですか、
はい、あの時は
大変自由に話させていただいてまた呼んでって頼んだんですけど、
あの時はね、北朝鮮がヨンピョン島に砲撃をしたっていう、すごく衝撃的な日の次の次ぐらいだったので、はい、非常に興奮してたと思うんですけど、はい、世論が、はい、今日はまた
あの時カンナウトだったんですね。
そうですね
随分昔のような気がしますか。
そうですよね。なんか本当に随分昔の話です。
地震の前でね。
いえいえ、そうですよね。そうですよね、うん、地震の前ですね、うん、はい、ということで久しぶりに改編した桜寺では初めて。
そうですね、はい、嬉しいです。
今日は 1.5 倍というか、まあ、90分、はい、の番組でございますので、どうぞ先生、いろいろですね、朝鮮半島の問題、拉致とそれから、はい、まあ、従軍慰安婦というのもありますし、はい、あとちょっと番組の中で先生の秘蔵写真をご紹介できるかな、
ね、公開したいと
、はい、思っております。ではよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、ということで早速ゲストの先生からまず近況というかね、はい、いろいろご本業以外でご趣味とかいろいろあるかもしれませんが
知られざる一面を
久しぶりに来た感想も含めて一言いただきます。
いや、後でなんか私 の高校時代の写真も出るんですけどもそれに比べると塩前塩後みたいに今太っちゃったんですね。
いやいやいやいや、
で今私の携帯電話には万歩計がついてまして、はい、ああ、はい、今日は8875、まだ 1日1万を目標にして、でこれ1万になると、はい、緑の丸になると、あ、笑顔になるんですけど、で平均が1万1012ですから、一応今週は1万を超えてるということで。
あ、平均が1万1000円です。ええ、すごいです、ね、
なるべく歩くようにして。
それ何キロぐらいで1万キロぐらいなんですかね。
8800で 6.8 キロだから。
あ、結構いきますね。
燃焼カロリーが260キロカロリー。
ああ、
そうそうそう、あんまり大したことないですね。
いやいやいや、
じゃあダイエット中という感じ。
まあ、ちょっと
シェイプアップ中。
56になりまして、若いと自分で思ってたんですけども、もう血圧が高くなったりチェックされることが一番多くて、
数値が
なるほど。
だから年取るとあれですよ、はい、そういう健康の話題、薬の話題とかになっちゃってね、おじんくさくて申し訳ないですけど。
いやいやいや、はい、
なるほど。まあということで、はい、絶賛ダイエット中という感じですね。
はい、
ありがとうございます。
ダイエット希望中ぐらいまでやってるかどうかわかんないですけど。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ沙耶さんから何か近況とございますか。
近況、そうですね、そんなに今日はないです、はい、はい、いつもと変わらず。
とはいえ何かあるでしょ
う。とはいえ、う
ん、
来週ライブがあるので、またそれに向けて、ね、スイートベージルから1ヶ月ぶりかな、ライブありますんで、後半にまた告知したいと思います。
わかりました。はい、そんな感じですか。
はい、
はい、
古谷さん
は。私は特に僕もないんですけど、私も来月またライブじゃなくてトークライブがあるのでそれもまあ後半で告知していきたいんですけれども、はい、今日ぜひですね、本編でも西岡先生に聞きたいのは、はい、キム・ジョンウンってのがね、3代目の、
はい、
首領様というか将軍様になったんですけども、まあ、彼は、うん、くしくも我々と同い年で、83年の1月の生まれと公式に公的には書いてますけれども、
まあでもそれ北朝鮮は多分公式にまだ発表してなくて、例の料理人の藤本さんの情報で83年1月と言ってますけども、我々ウォッチャーの黒い楽しみはですね、はい、北朝鮮の嘘を見つけるっていうのがあるんですが、もしかしたら82年1月と発表するんじゃないかなと。そしたらまた黒い楽しみが増えるなと思ってるんですけど、
それはその心は何でしょうか。
ですね、今年金日成生誕100周年、
はい、
で4月に大々的なお祭りをやったんですね、ということは今年100周年ということは1912年生まれですよね、 で12年生まれなんですね、うんうん、で金正日はその息子の金正日は実は1941年生まれなんです、はい、それはいろんな情報から間違いないんですが、あの彼が後継者になった頃を誕生日を1年動かしまして42年生まれにして、でそうするとちょうどその12年とか22年とか32年とかそういう年に親父さんと一緒にお祝いできるんですよね。
あ、なるほど、
なるほど。
だから今回も2月に金正日生誕70周年、はい、そして4月に金日成生誕100周年っていうお祝いをやったんですが、
なるほど、
嘘だったんですよ1年ね。だから金正日はあの69歳で死んだというふうに言われてますけど、はい、実は70歳だったということなんですが、それに対してあの、まあ、あの金正恩は83年ですけれども、はい、82年にした方がキリがいいと。
なるほど。
だから公式にまだ発表してないから、はい、もうちょっとしたら82年っていうふうに するとなると、あ、またあいつら1年サバるんだということを見つけるのが我々朝鮮おっちゃんの黒い楽しみっていう、そういうのあるんですね。
なんか国家イベントのために誕生日を捏造するというのはすごいですね。
とかも変えちゃうみたいな。
まあ全部嘘ですからね、あいつはね。
もうその話もぜひ詳しくお聞きしたいんですが、はいはい、まあ、さて、あの、一応本編に行く時なんですが、はい、いろいろ拉致とかですね、従軍慰安婦とか今言ったような新しい北朝鮮の体制ですか、はい、というのが最近あの聞こえてまいりましたので、その話なんですけれども、実はその前にですね、先生がですね、あのその正論、
はい、
正論ですね、
こちらからいきますか。
ちょっとあのいきなり申し訳ないんですけども、それ2011年8月の正論なんですが、そこにあの先生が若い時のですね、お写真が実は、
あ、これじゃない、それは最近のですね、です
私の写真館っていうのはですね、
は
い、
こちらですね、
それあの拡大していただいたら非常にですね、先生の高校時代ですよね、それ違いますか。
そうですね、こちら
その丸いやつだね、高校時代のこれね、
すごいかっこいいですよね。
もうこれは赤ん坊の時から始まってね。これは小学校ですね。
もっと拡大したら見える。
これは中学校、これ高校ですね。
あ、これ中学校なんですね。
そうですね、だから中学の時は制服があったんで爪色着てるんですが、高校は自由服だったんで、ジーンズで長髪だったんですね。
なんかあのその、うん、あのなんていうんですか、その説明文を、うん、読みましたら、あのベヘーレン、いわゆるベトナムに平和市民運動ですか、うん、に加わったとかって、結構香ばしい、かなり左の活動もされてたっていうのは本当なんですか。
あのね、私はね、まあだから、小田誠という、はい、まあ、あの左派の学あの小説家がいたんですけど、彼はですね、代々木ゼミナールという予備校で英語を教えてたんですね、私はそこにずっと通ってまして、で、まあ、ベヘーレンは私は高校の時はもうベトナム戦争最終局面であんまり活動しなかったんですけど、その後ですね、韓国の民主化運動に連帯するとかっつって、キム・ジハを殺すなとかですね、金大中を助けろとか、そういうふうなデモによく韓国大使館に行ってやってたんですが、今はあの北朝鮮を制裁しようって言ってるけど、当時は韓国を制裁しようとか言ってですね、恥ずかしい話をしておったんですが、
そういう時代があったんですか。先生にも、
でその私の写真館を次めくりますとね、あの韓国に留学されていろいろこう、あの青春時代があったということ
ですね。これが韓国に、あの私に2回韓国に留学してるんですけど、ね、はい、1回目は学部、大学の学部の3年生の、秋から4年の春にかけて1年間行ってたんですけども、その時ですね、これは38度線に北朝鮮が掘ったトンネル、のところに行って撮った写真ですね。
当時一番右上
の、当時パーマ描いてたんですけども、まあ、そこに北韓国行きましてですね、当時つまり日本のメディアでは、朴正煕大統領が軍事独裁、けしからんと、そして、まあ、ベトナム戦争のイメージが強くて、あの韓国の民主化運動があり、そして北朝鮮があり、悪いのは、独裁政権とそれを支えているアメリカ、そして日本もそれに加わっているというイメージで考えててですね、韓国の学生運動の人たちは本音では左翼なのかなと思ったんですよね。で朝鮮戦争も当時の日本の雰囲気っていうのは、実はあの李承晩政権がアメリカと組んで、最初に北進をして、それが契機で始まったんだと。これは北朝鮮は未だにそんな嘘ついてるんですが、それを信じるような雰囲気だったんです。ところが行ってみたら らですね、全然違ったと。1950年の6月25日の日曜日だったんですね。で、休暇で韓国の兵士たちはみんなうちに来てたと。早朝奇襲されたわけですよ。で、3日でソウルが落ちちゃったわけですね。で、その時の話を私がもう留学したのは今から35、6年前ですから、当時のことを生々しく知ってる人たちはみんな生きてるわけですよね。で、6月から9月までの3ヶ月、ソウルは共産軍の手に落ちてたわけですね。で、そこで何があったのか、人民裁判と称して、当時の李承晩政権に協力した人間とか元警察関係者とかが見てる前で、こいつをどうしますかって、死刑だって言ったらその場で殺されてしまうとか、ということがたくさんあったと、いうことを聞きましてですね。で、当時僕の大変親しい友人、韓国 の、 学生がですね、その男も政権には批判的だったんですけれども、ある時ですね、カンボジアで大虐殺が起きていると、いう情報が、アメリカの雑誌に出たんですね。今もなくなりましたけど、リーダーズダイジェストっていう雑誌があったんですが、で、アメリカ の、 保守系の雑誌なんで、当時そういう雑誌にカンボジアで何百万人も殺されているという報道があって、でまだ日本の中ではそんなことないだろうと、つまり正義の勢力がアメリカを追い出して戦争に勝ったんだから、いい国ができてるだろうとみんな思ってたわけです。本田勝一なんかが最後まで認めなかったんだけども、その時にアメリカで一部出た情報について私とその韓国の友人と論争になってですね、いや私はそれは信用できないと、リーダーズダイジェストは大体アメリカの CIA の情報で書いてんだと、反共雑誌じゃないかとかって言ったんですね。で、あなたは韓国のメディアしか知らないけれども、韓国のメディアは軍事政権によって検閲を受けてるんだと、自由に書けないじゃないかと、私は日本の言論の自由がある日本のメディアを見てるんだから私の方が正しいんだと言ったら、その友達がね、いやお前よりも自分の両親を信じると、つまり朝鮮戦争の最中に共産軍が何をしてたのか、人民裁判で殺されたっていうのは自分の両親が見てるんだと、同じ共産軍がカンボジアを支配してそういうことが起きているというのは十分あり得る話だと、論争したんですね。で、結果として彼が正しかったわけです。カンボジアでは人口の 25% が殺されたというのは確かですよね。ポルポト政権に、そういうことの中で共産主義という体制がいかに非人間的なのか、ということについてですね、そしてまた公算的なのか、また嘘をつくのか、つまり彼らは革命のためには手段方法を選ばなくていいと、自分たちだけが正義だという思い上がってますから、何してもいいわけですね、嘘もいいわけですよね。そういうことについて学びまして、で帰ってきて日本のその韓国報道、朝鮮報道があまりに間違ってると思って、
なるほど、
で朝鮮問題を専門的に勉強しようと思って筑波大の大学に入ったという感じですね。それでこの時は筑波大の、これは韓国人の留学生の人とか、あとこれは同じ大学院生たちですね。
なるほど、それは、帰国した後の筑波大学院生、
韓国の留学生、
そうですね、
たちと一緒に、
あとこれはその後外務省のですね、が学生法科団というのを組織してですね、その時院生が行ってくれって言って、これ韓国で撮った写真ですね。それでその後大学院を終わって、もう一回今度は、外務省の専門調査員というのになりまして、2度目の韓国留学というか韓国赴任をして、その時の写真ですけど、これは今都立大にいる丁大金さんですよね。在日韓国人の強制連行嘘だとか言ってる人ですね。彼はもう釜山の大学の先生だったんですね。これは川村湊さんっていうね、法政大学の文学者ですけどね、これは私ですけど、でこっちはソウルの、での仲間たちですけど、これは黒田さんですね、産経新聞の黒田さん、
例の黒田さんですね、
で私ここにいるんですけど、この後ろは、やっぱ東京新聞のソウル特派員で、最後東京新聞の論説委員長までやった小林さんですね。
じゃあすごい 今をときめく方たちがいっぱい当時から
韓国に先生が留学されて、うんうん、やっぱり韓国に対する価値観というか見方でね、かなり180度変わったっていう感じですか。
まあ、韓国だけじゃなくて日本に対する見方が変わりまして、でやっぱりそのここにねあの、ちょっと見にくいんですけどね、日の丸がねあるんですね。これ日の丸なんですね。
ちょっと分かるかな、まっすぐ、はい、
これね実はこれ朝鮮総督府の建物なんです。今なくなっちゃったんですけど、金円山政権が壊しちゃったんですけど、朝鮮総督府の建物に日の丸が掲げられたんですね。
戦後ですよね。
いつかっていうとこれ中曽根総理が訪韓した時の、私がソウルの大使館に勤めてた1983年の1月ですね。でなぜこういうことが起きたかっていうとですね、実は韓国人は日の丸嫌いじゃないんですよ。あの中曽根さんがソウルを訪問した時ですね、ソウルの街中に日の丸が掲げられたんですね。それは実は こっち側に日の丸があってこっち側に韓国の旗があるんですね。だからあの外国の旗なわけです、日本の総理大臣が来るんだから、日本を代表する旗は飾ると。しかしもちろん迎える方の韓国の旗も掲げるということで、前は総督府に韓国の中にもかかわらず日の丸しかかけられなかったと、自分たちは日本人じゃないんだから日の丸は掲げたくないと、日本人が日の丸を掲げるのは当たり前で、日本の総理が来たら日本の日の丸を今度外国の旗として日の丸を掲げることができるようになったと、それが独立だと、ということですよね。だから韓国の今大きなホテルなんか行くと日本の日の丸掲げてますよね。韓国の教会でも日本のに宣教師を送っていって日の丸掲げてあるんですよね。で、あのそういうところがね、これもこれ見えるかな、これ見ちょっと見えないんですけど、これをね、あのこれは38度線の近くで、これごく最近 2年ぐらい前かな、韓国の保守派の人たちが北朝鮮に向けて風船にビラをつけて、あの真実を知らせるって言ってですね、北朝鮮が魚雷を撃ってきたら我々は真実の魚雷を撃つって言ってね、やるって言ったんで私も行って一緒に飛ばしたんですね。でそこに拉致被害者の情報を求めてますとかいうビラも入れてもらったんですが、その時行ったらですね、韓国の保守派の人が日の丸準備しててですね、お前日本から来たら日の丸持てって言われて、で、その韓国ではあのもちろん韓国の旗が中心でね、アメリカから来た人と星条旗と日の丸があって韓国の旗と、なるほど、ということで何が言いたいかというと、私ソウルに行った時にね、さっきの友人と一緒に道歩いてたらね、韓国の旗がなんかかかってたんですね。それは旗火だったのかな、だから小学生ぐらいの子がね、韓国の旗をね棒でこうやって叩いて遊んでたんですね。その僕の大学生の友人が、なんか、まあ、デモなんかもやる男ですけども、それがけしからんって言って怒るんですね。それでその後話題になってね、お前んち日の丸があるのかって言われて、実はうちに日の丸なかったんですね。うちの両親は、まあ、あのリベラルな人ですから日の丸なかったわけですね。どう恥ずかしいな、お前んちなんで日の丸がないんだとかってね、あの大体日本人は愛国心がないとかって言われてね、それで竹島、お前らは竹島って言うんだよ、特等だと、で俺は特等に日本の自衛隊が来たら志願して戦うけど、お前ら逃げるんだと、恥ずかしいと思わないから、お前も軍隊に入って俺と戦えとかって
真っ当な意見ですね。
で言われてですね、僕も、それで軍隊っていうのはいいもんなんだと、つまり国を守るというのは当たり前のことで、つまり韓国では軍隊も持てなかったから植民地になったんで、植民地になるってことは自国の旗 を掲げることができない、ということなんで、だから自国の旗を掲げることができる独立になったら相手の旗も尊重するということだと、
なるほど、
お互いに愛国者同士は、つまりあの逃げるようなやつとは逆に、国が危機になった時に逃げるようなやつとは真の友情を結べないと、竹島のために自衛隊に入るという人間が真の愛国者同士だから話ができると、だから韓国の保守派もわざわざ日の丸を、僕ら韓国で日の丸やったらちょっとまずいじゃないかなと思って持っていかなかったんですけど、お前ら持てと言われたんでね、というような経験をして、やっぱ愛国心というのはいいものなんだと、あの国を愛するというのは当たり前のことなのに、そのことを言えない文化の中に自分がいるっていうことを逆に韓国に行って教えられて、で帰ってきて自衛隊入ろうかなと思ってたんですけど、まあ、それでそういう日本の おかしな風潮は一体どこから来てるのかと、まあ、それを、まあ、日韓関係日朝関係から探ろうと思って、それを、まあ、ライフワークにしようと思って、それで大学に行って、その後外務省の調査員になって、で今に至ってるっていう感じですね。
一応今のネット言論というか、ネットの中でやっぱり韓国というとね、反日国家で民族国家というイメージあるんですけれども、今先生がおっしゃった、なんですか、キム・ヨンさんとか、もっと前のパク・チョンヒの時代っていうのはやっぱり反共というね、同じ日韓の目的があって、かなり自民党と仲が良くて、でかつ非常にこう知日的というか、そういう人がやっぱり多かったと思うんですよ。で今韓国の保守派っていうのは多分マイノリティになってしまったかもしれないですけど、やっぱり北朝鮮が敵だっていうふうに考えていて、日本は同じ自由主義の国だっていうふうに思ってる人ってやっぱり今も言いますよね。
かなりたくさんいますよ。だからそれはマイノリティにはなってなくて、やっぱりなんていうかノイジー、マイノリティが左翼なんです。
ああそうですね。
サイレントマジョリティは黙ってるとやられちゃうんですよね。韓国でも同じことが起きててね、まだ韓国でもやっぱり、3割ぐらいの特に年長者は、しっかりした反共意識のあるね、自由民主主義で、そのためには北と戦わなくちゃ、そのためには日本との友好も大切だって人がいるんですけど、しかし3割ぐらいは、いわゆる韓国で銃北というんですけどね、北朝鮮に従属する勢力が生まれてきちゃって、中間の4割ぐらいはどっちつかずの人ですよね。そういう状況ですよね。まだ右派がマイノリティになったってことではないですけど、だけどしかし左翼が強くなったと。
やっぱり、
これがね出てきて、
先生のブログですよね、ちょっとこれちょっと拡大してください。
これがだから韓国の旗と日の丸と
政治家、これは韓国の保守派の大会かなんかですか。
いやだからこれ38度線の近くで風船飛ばしに行った時の、
何年前
で、最近ですかね。
これいつだ、
カラーですから、
2年ぐらい前かな、
ですね、はい、じゃあちょっともう一度、これがまあその北が魚雷飛ばすなら真実の魚雷飛ばすと言ってた人たち、韓国人ですよね。
そうそう、韓国の一番大きな流子的保守団体でですね、国民行動本部ってとこあるんですよ、それがビラ飛ばしをやってまして、でそれに対して我々日本でも風船ビラ委員会っていうのを作って、私が委員長になってですね、日本でカンパ集めて何回か飛ばしに行ったんですね、でもね、一度行ったんですけど、韓国の保守はそうなんですけどね、おととしの6月に朝鮮戦争60周年で飛ばしに行ったらね、左翼がね、現場の農民たちを動員してね、車が行けなくしてね、睨み合いになったんですよ。
それは向こうの左翼ですね。
向こうの左翼が、北朝鮮にビラを飛ばしたら北朝鮮が砲撃すると言ってると、そしたら我々農村がひどい目に遭うんじゃないかとかね、そういう論理でね、でその農民たちはね、もう弁当が準備されててね、昼間から道で車道で車に乗って酒飲んだりしているわけですよね。でもその時もね、じゃあ飛ばすのやめるけど記者会見するって言ってね、で韓国の左翼のいる前でも日の丸を持てって言われたんですよ、これはまずいかなとか
命が危ない
危ないと思ったんだけどね、あだからそれは地震の後だ、だから去年の6月ですね、でね、でも韓国の保守派に日の丸を持つって日本人が嫌だってわけにいかないから、しょうがないからこう思ったわけですよ、そしたらね、お前なんだ日の丸はって言うから、日本から来ましたって言ったら、でも地震があったから許してやるわとかって左翼に言われてね、
最後許してくれた。
どういう論理なんだ。
例えば、最近日本大使館の前で、慰安婦のなんか、女性のね、女子の、まあ嘘ですけど、銅像を作ったりするっていう動きがね、非常にかしましいですけど、やっぱり韓国の左翼が主導していると見て、
左翼の中のごく一部ですよね。話せば長い話でありますが、韓国の反日運動について実は私専門なんですよ、大学院でね、修士論文を書いたんですけど、韓国人の日本認識っていうのが僕の研究テーマで、今は北朝鮮問題なんかやってますけど、実は日韓関係が一番の専門でね、それでその時全部いろいろ調べたんですけども、韓国で一番激しい反日デモはいつだったのか、慰安婦のデモとか教科書のデモっていうのは、テレビの画面の前だけなんですよ、まあ大使館の前に、まあ多くても100人集まるかな、でもう日常生活は何も関係ないんですよね、 まあ、私は1982年それこそさっき の筑波大学終わった後外務省の専門調査員で、ソウルにいた時に、第一次教科書問題が起きたんですね、侵略という原稿を文部省が検定で寝室に書き直させたという誤報が日本のテレビや新聞で報じられて大騒ぎになった時ですね。それ以前韓国での反日デモというのは日本が北朝鮮に甘い、自由民主主義陣営のくせに、北朝鮮に対して厳しく立ち向かわない、あるいは朝鮮総連を取り締まらないというのが反日デモの主流だったんですね。
なるほど。
で、一番大きな反日デモは1974年なんです。74年に何があったかというとですね、文政公事件ってなったんですね。
文政公事件、
文章の文に世界のせいに光って書いて、これ人の名前です、文政公さんというのは在日韓国人で、大阪にですね、当時の盤慶砲号ですね、サムチョン号って言ったのが北の船が入って、そこに北の工作機関の幹部がいてですね、文政公氏がそこに呼び出されて、彼はだから70年代、日本のリベラルな雰囲気の中で育って、韓国系なんだけど、僕大統領が悪いやつだと思っちゃったわけです。で、殺してこいって言われてですね。
誰からですか？
文政公が、まあ、当時の盤慶砲号の中で北の工作機関の幹部
に、なるほど、
それで日本の交番から盗んだ拳銃を持たされて
すごいですね。
で、日本人のパスポート、をそれも日本の人妻を垂らし込んでその夫のパスポートを持ってこさせて、写真を貼り替えて日本人に成り済まして韓国に入って、で大統領を撃ったんですね。だから大統領はパッと逃げて大統領夫人が殺されちゃったというテロ事件なんです。で、その時にところが日本のマスコミは、反パク政権感情が強かったもんですから、自作自演じゃないかとかね、いう報道をしたんですね。そして当時の木村という自民党の外務大臣は国会で、日本から盗まれた拳銃で日本から行った人間がテロをしているにもかかわらず、現在韓国に北朝鮮の軍事的脅威はないって答弁したんですね。で、何言ってんだと。それで韓国が厳しくと抗議して、日本が日本国内での北朝鮮の工作機関の不法活動を取り締まらないからテロが起きたんじゃないかと、日本の交番から盗まれた日本人のパスポートが使われたじゃないかと、朝鮮総連の非合法活動を取り締まれという、ことに対して内政干渉するなと、日本は自由民主国家で少数民族の人権もとか何とか言ったわけです、それで韓国人は怒っちゃって、激しいデモが起きて、その時は本当にね、その大統領夫人というのが大変人気のあった人で、福祉関係なんかに大変関心があった人だってこともあったんですけども、もう本当に怒ってですね、で大デモが起きて、で警察も止められなくてですね、デモ隊が大使館になだれ込んで、ガラスが全部割られて、
日本大使館ですか、
で日の丸が引きずろされる、外交官が殴られるというデモがあったんですね。
相当きついですね、まあ、
からでもそれは何かというと、韓国がつまり大統領が殺されるかもしれないという危機にあったのに、そういう状況でも日本が、北の側に立っていると、いうことで起こったわけです。それは安全保障上の問題で、僕も一緒にデモしたぐらいです。それは日本政府は間違ってるわけですね。しかしその1982年以降を韓国の政権が中国共産党や朝日新聞と組んで、過去の日本の歴史について外交の手段に使い始めたんだよね。その後起きたデモっていうのは慰安婦のデモとかですね、もう本当に人数少ないですよ。私はだから82年にソウルにいたんですからよく分かるんだけど、当時の大使館で勤めてたんですから殴られもしなかったしもうね、その82年の教科書問題の時はね、タクシーが日本人乗車拒否ってやったっていうのがあるんですけど、別に 日本語通じないタクシーに日本人はあまり乗らないわけですよね、うん、であの当時思い出すんだけどね、産経新聞のソールド側に当時は共同通信だったんだけど、ね、黒田さんと一緒にタクシーに乗ったらね、黒田さんがね、はい、ニヤニヤと笑いながらね、あの運転手さんとちょっと告白しなくちゃいけないことがあるんですけどって言うんですよね、運転手さんが何ですかって、あれ日本人ですけど降りなきゃいけませんかって言う、わざと言うんですね、何言ってんですかよお客さんとか言ってね、あの歴史問題で大変ですよねとかって言いながら運転手するわけですよ、全然半日感情なんかないわけですね。
なんか全然西岡先生のお話聞いてると、うん、なんかいわゆる日本人と犬は店舗内に入るなとかって張り紙がしてあったりとか、
うん、そういうのあるんですよ。それはね、もともと日本人が来ない店、うん、
え、そうなんです
か。だからそういうところ、うん、あのでもさっきのタクシーもね、実はね当時ね次元タクシーっていうのがあってね、タクシーの免許はね、高かったんですね、で会社の免許と個人免許だったんだけど、個人免許にはならないけど、あの次元期間が限られてる個人タクシーがあったんですね、1年とか2年で終わっちゃうんだけど、それをね、なんとか政府に頼んで延長してもらおうと思ってたタクシー会社、タクシーの個人の人たちだけが日本人と、お断りってやったんで、その人たちはホテルとかに行かない人たちで、だからでもやってますって言うとなんか政府の政策に協力してるみたいになって、というような、まあ、ことであって、あと日本大使館前でね指切って血流したりするような人もいたんですけどね、慰安婦問題の時もあるんです、竹島のこととかね、で一番一生懸命やるのは実はね、これはちょっとまあある面で悲劇でもあるんですけども、あの60年代70年代ね、韓国も大北工作員を送ってたんですね、それは当然のことなんですけども、その特殊部隊出身の人たちに対して終わった退役した後ですね、あんまり体育が良くなかったんです、あの大北特殊作戦で命がけで行って、まあ、偵察してきたりなんか して帰ってきた人たち、まあ、一応表向きは休戦ですからやってないことになってるわけでね、お互いやってるんだけど、その人たちの待遇が良くなくて、もっと待遇良くしろと、なんで公衆事件で、韓国軍に対して立ち向かったやつが年金が高いんだとかね、民主化運動の人間ばっかりがなんでやるんだとかあったわけですね、それでそういう不満を持ってるある一部のグループで、その人たちすごいもうここ筋肉のもりもりの人たちですね、ちょっとが効いたって出してもらうんですよ、それが日本大使館前でパフォーマンスをやってたとかね、で結果として農務省政権だって年金もらったようですけども、私は、まあ、大北工作員は尊敬すべき存在だと思いますけど、まあ
知る人みたいな感じ、
そうですね、あの知る人って映画見ました、あれはねもう嘘っぱちの映画、
あ、そうなんですか、
っていうのを西岡先生に聞いて分かりました、
あ、そう、前言ったよね、この番組で言ったよね、
そう、そうな
ん、あれはね全くね、あのまさに知る人が大北工作員なんですけども、あれ人たちが大体ひどい映画でね、北朝鮮の歌を歌ってるでしょ、最後バスで殺された時北朝鮮の革命歌を歌うわけです、あんなことないんですよ、ただ待遇が不満だったから脱走したことはあるんだけど、それだけの話だって、あの人たちを殺そうという計画もなかった、
そうなんですか、
いや全くフィクションで、ただシルミ堂で拘束員要請をしていた、そして待遇が不満で脱走したということはあった、しかしそれがなんだ、僕政権が非人道的で秘密のために殺そうとした、だから反乱を起こして最終的には北朝鮮を支持してたなんて全くの嘘です、それをひどいもう怒ってるんですけど、だから近代人の日本時代に特に韓国の文化がね、映画とかテレビとか、まあ、学校教育とか本当に左翼に、まあね、当時 5% ぐらいしかいなかった左翼が文化権力を握って、で今は 30% ぐらいになっちゃったんですね、
トンマッコレヨーコでしたっけ、あれもなんか北と南がなんか、ね、どっかの村で暮らす話ですよね、
ああそれ僕見てない
けど、なんか、そういうちょっとお花畑っぽい、左っぽい話でしたけどね、
いやもう ほとんど現代史の映画はそうですよね、あ一番良かったのは首里は割と良かったですよね、
あ首里、首里は面白いですね、手榴弾飲んで自爆するんですよね、あの人工作員が、あれ面白かったですね、なるほど、やっぱりこうネットなんかではこう、日韓ワールドカップ以降ですね、非常にこう韓国の、まあ 凄まじいというか、うん、その反日教育がですね、うん、非常にこうクローズアップされた時がありまして、うんうん、で実際そのまあ僕も当然韓国の人と喋ったことありますし、うん、全部が全部反日ではないということは、うん、まあ、あの非常によくわかる話なんですが、うんうん、実際韓国の公教育ですね、うん、その反日教育っていうのは非常にこうやっているんじゃないかというふうに向きを見る人いるんですけど、どうなんでしょうかね。
まあね、あの反日はあの入り口であってね、反日から反米に行って反韓に行くんですよ。韓国、うん、つまり反韓自虐士官ですね。あ、だから まさに日本の日教組の教育と同じようなことを韓国の左翼がやったんですね。で、なぜ北朝鮮の対南工作がこんなに成功してるのかって、さっき、まあ、30% の重北勢力って言いましたよね、なんで餓死者も出ててね、あの世襲権力を自由に、まあ、韓国人が支持してるのか、その鍵がね、実は、反韓自虐士官なんですよ。あ、で70年代からその根はあるんですけれども、80年代に、当時冷戦 が西側の勝利で終わった、まあ、終わろうとしてた頃からですね、北朝鮮は共産主義が、自由民主主義に比べて優位だという政治戦術が通じないと思ってですね、左翼民族主義ですね、歪んだ民族主義を広めようとするわけですね、でそれにちょうどソウルオリンピック成功して自信を持ってきた韓国の若者たちが当たってやられちゃったって感じなんですけども、どういうことかというとですね、大韓民国という国は生まれた時から汚れてる国だと、
現在みたいな
んですか、でそれは何かというと、李承晩が建国したわけですね、李承晩大統領がですね、まあ、日本では反日の大統領だと思われてますけど、韓国の左翼たちは李承晩大統領は実は親日だったんだと、
言ってる、
それはですね、彼は北の金日成は銃を持って日本軍と戦った独立運動をやったけれども、李承晩はアメリカに亡命していて、外交活動でやっただけで実際戦ってないと、戻ってきた後、実際、まあ、親日派の処罰をきちんとやらなかったと。
なるほど、
親日派の処分委員会というのを作ったんですが、それじゃあどこまでが親日派なのかと、総司解明した人が親日派だと全員やってるわけですね、それは当時日本になってたんですから、どこまでかっていう、もうもちろん特攻警察で独立運動家を拷問した人間まで、そのまま公務員として雇ってたら、それは大韓民国としてやっていけないですよね。それはそういうことはあるわけですけど、じゃあどこまでという線が曖昧だし、そしてまあ朝鮮戦争になってしまったってこともあってですね、当時日本時代に軍の士官学校で教育受けたりしたり、あるいは高等教育を受けた官僚たち、警察官僚たちも含めて李承晩政権を使ったわけですね、高級人力として、でそれが親日派処分をきちんとしなかったと、つまり生まれた時から汚れた国だったと、それに対して金日成は親日派を全部処分したと、そして朝鮮戦争の後、今度は李承晩は親米になって、米軍をの基地を国内に置いたと、しかし金日成は中国やソ連の基地を置かなかったと、そして主体思想といって中ソ対立時代も独自の社会主義をやったと
ですね。
で、だから民族主義の観点からすると純粋なのは北なんだと、貧乏だけれども純粋だと、
製品だと、
それに対して李承晩はアメリカにまず親日派処分をしないで、親日派で国の基礎を作ったと、まあ、その軍人の代表が朴正煕だと、朴正煕は満州軍官学校を出身で成績が良かったから、陸軍士官学校に留学もしてるわけです、その日本軍出身者が李承晩の軍隊の幹部であって、それがクーデターを起こして今度は朴政権を作ったと、その朴政権が従軍慰安婦問題などできちんと過去の清算をしないで日本と国交正常化をしたと、だから日本から金が入ったかもしれないけど、それは過去を売り渡したんだと、だから朴政権時代の経済成長もそれは汚れた経済成長なんだと、いう論理をがわーっと広まっていったわけですね。だからそれをのために入り口は反日なんだけど、実は反米まで行って、そして反韓で銃北に行くわけです。 あの北朝鮮に従属すると
戦後の韓国を否定してるってこと
ですね、うん、そうそうそう、
じゃあ日本を不当に貶めるのは自分たちが自信を持つためじゃない、
うん、まあそんな、そんなことは、まあ、一部のことであってそれよりも地下勢力が、ね、狙ったのはそうじゃなくて、自虐だからそのね、自虐史観という言葉はね、うん、あの藤岡先生たちがね、あの新しい歴史教科書を作る会の先生で言ったんですけど、そしたらあこの自虐史観というのは韓国でも当てはまるって言って韓国の保守が韓国版自虐史観もあると、
なるほど、
使い始めててまさにそれは同じなんですね。
でも すごいですね、その韓国の左派の基準というのは、うんうんうん、凄まじくこの極左というか過激派ですよね。
まあでも基準が 地下に北朝鮮があって、ね、司令塔があって、そして、まあ、まさに文化をまず支配して、ね、頭をおかしくすると、歴史観がおかしくなると国がおかしくなるんですよ。日本と同じですよ ね。
じゃあそういう意味では冷戦っていうか、うん、その反響と、ね、あずっと脈々と続いている。
それがね、だから一番問題はね、僕はゼントガン政権だと思ってるんですけども、はあはあ、ゼントガン政権は朴政権の後継の軍事政権ですよね、はい、で当初ですね、ゼントガン政権は日本、まあ、1980年にね、ええ、日本に対して60億ドルの経済協力を求めてきたんですね、うんうん、でその理由が韓国軍の、軍の近代化には確か200億ドルがかかると、ね、そのうち 30% ぐらい日本が出せっていうね、うん、なぜなら日本韓国は東の反共の砦で、はいはい、当時冷戦花開の頃でね、はい、ソ連の拡張主義に対して、自由主義陣営が戦わなくちゃいけないという時代だったんですが、それに対して日本は軍事的な、経済協力が絶対できないと、それで大体金を借りる方が金額を先に言うと何事かということになって、それで自民党の中でも反感というのが、今は反感喧嘩時代だけど自民党で反感喧嘩が起きてね、当時まさに朴政権時代は、あの親韓派自民党にいたんですが、それが一掃しちゃってね、ギクシャクしたんですね。
あ、そうですか。
それでね、その時にね、ゼントガン政権 の、あの対日政策をやってたね、許文道さんっていう人がいるんですけどね、許すって書いて文章の文に道って書くね、東大に留学してね、でその後朝鮮日報の東京特派員やって、その後東京の韓国大使館で広報担当をやってたんですけど、うん、まあ、日本語もものすごくうまいし、あの演説酒飲むとこうやってつって叩く人ですけど ね、その人があの60億ドル金取らないといけないだけど、うん、日本はダメだと言ってるから、その時にちょうどあの先ほど言った第一次教科書問題が起きたんですね、あの日本の新聞テレビが、あの原稿にはもともと進出と書いてあったのに、はいはいはい、侵略を進出と書き直されたと誤報したんですね、それもともとは華北つまり中国に対する侵略を進出と書き直されたって誤報だったんですが、それが誤報のキャッチボールしているうちにですね、中国丸ポツ韓国に対する侵略が進出と書き直されたというふうに変わっちゃって、そうで韓国側も日本の教科書をけしからんっていう新聞なんか書き始めたんですね、しかしその時に許文道さんが政府としてこれを利用すると、
ああなるほどなるほど、
経済協力資金をもらうのに過去の歴史認識を利用すると、つまり今度は日本国内の自虐勢力反日勢力と結ぶと、朝日新聞とゼントガン政権の、あの歪んだ連携が起きちゃったわけですよ。
なるほど。
で結果として日本は誤って近隣、諸国条項っていうのを作って、ね、はいはい、結局韓国に対して歴史問題で検定意見がつかなくなって、最終的に従軍慰安婦の強制連行っていうことまで書かれるようなおかしなことになっちゃうんですけど、でそれでお金は取れたわけですね、しかし結果としてどうしたかというと、そういう反日については何を言ってもいいという言語空間を利用して、左翼が反韓自虐史観を広めて、その結果重北勢力が跋扈するようになったと。
なるほどなるほど。
ゼントガン政権、ゼントガンさんというのは軍人出身ですからね、従軍慰安婦が実は民間の業者がやってたってよく知ってるわけですよ、あのそのゼントガンと同じ力士の同期の次の大統領だったノテウさん。
ノテウ、はい、ノテウの時代がオリンピックでしたっけ。
あ、そうですね、オリンピックの時代です、ノテウさんっていうのね、あれ、まあ、日本語よく読める人ですね、あの文藝春秋が大好きでね、月刊文藝春秋が、俺は文藝春秋に出たいんだっつって、インタビュー受けたいとかっつって文春に来て、それで文春が僕は 文藝春秋に従軍慰安婦問題でねものを書いて、朝日新聞の、上村って記者が、自分の義理のお母さんからもらった情報で嘘を書いたとか、まあ、書いたわけですね、割とそういう一部では何回も繰り返して話ですけど、それをインタビュアーの人が持ってってね、従軍慰安婦の問題をの手に言ったらね、いやあれは日本のマスコミやったことじゃないですかとかして、
でもあれですよね、金田一中だって日本語ペラペラですし、
そうですよ、金英さんもそうだし、
みんなそうですよね、
僕は金英さんの通訳やったことあるし、
あそうなんですよ、今日の今の先生の話はやっぱり、ここ最近のですね、やっぱり0年代以降のこう、日韓の流れしか、知らないような、いわゆるそういうネットの保守勢力からしたら、やはり昔日本と韓国っていうのは反共でね、同じ利害が一致していて、韓国にも非常に親日的というか親日的な勢力というのがあったというのは、非常にこう逆に言うと、そういう歴史を知らないと非常に新鮮に聞こえるかもしれないですよね。だから今のネット言論の限定すれば、もう韓国は絶対ダメなんだと、大嫌い、在日も韓国も朝鮮も全部ダメって言うんですけれども、やはりこの戦後の日韓史を見ると、それは冷戦後というか今言ったように前途間以降であって、その前は比較的、
いやもうそれで前途間時代だって一部利用しただけでね、
一部利用しただけですね、
で、まあ本当に悪くなるのは金大中の飲み本の時ですよね、
そうですよね、
左翼政権になって、ね、まさに、それ彼らはもともと自虐政権なんで、だから韓国人、慰安婦が事実かどうかが問題じゃないんで、慰安婦問題で韓国人が騙されて日本がけしからんと思えば、もう韓国は弱くなって北に有利になるからやってるんで、だから例えば慰安婦問題で言いますとですね、さっきの像を作ったね、あれは低身体問題対策協議会っていう、低身体問題対策協議会っていう団体が作ったんですね、そもそも低身体と慰安婦っていうのは制度が違うわけですよね、
そうですよね、
それはもうそれらへんのことはもう日本では常識になってるじゃないですか、でも未だに低身体問題と名乗っててね、それで、20万人を日本がセックスセーブにしたとかって言ってる、団体なんです。でもその団体はが、まあ、慰安婦のおばあさんたちとを握ってて、で日本がアジア助成基金を作ってお金を出すって言ったら、おばあさんたちを止めてですね、日本の金もらったらお前らこそ売春婦だとかって言い募ったりですね、もうひどいんですけれども、その団体の幹部たちっていうのは、北朝鮮と大変近い関係で、金正日が死んだ時にはすぐ弔電打ってますしね。
ああそうですか、それはもう
あれ、ね、それでなんだ、日本で2000年でしたっけ、松井何がして朝日の元記者なんかが東京で、昭和天皇のことを戦犯だっていう模擬裁判みたいにやったでしょ、
有名になった、NHK のやつですか、
あ、そう、 NHK の番組の元の裁判の方ですね、あれの検事役で、韓国の帝大教と北朝鮮の工作機関の人間が一緒に検事やったんですよね、
やっぱり
一緒にやってるんですよ、韓国北と連携しながら慰安婦問題をやってるわけで、
ここ10年、20年の動きってやっぱり北の対南工作の一環であると見るしかないですね、
いやだからそれは北対南工作で日韓関係を罹患させるほど韓国にとって有利になるし、そして韓国人に、まあ、自己否定のね、歴史観を持たせることが韓国革命の第一歩だと彼らは思って、本当に狡猾に、組織的にやってきたわけですね。
これ他のゲストの会、ごめんなさい、の会にも言ったんですけど、やっぱり昔はラングーン事件とか対韓航空機爆破とか、こう目に見える殺戮のテロをやってきたわけですけど、冷戦がこうやっぱりなんか思想戦みたいなことにしてますね。
そういうその従軍慰安婦の問題の裏に、そういう韓国の自虐士官を利用して北になびくようにするっていう、そういうことって政府の人って気がついてるんですか？
日本政府の人、
日本政府
どうなんだろうな、まあいろんなところで私は話したりはしてますけどね、現場にいる外交官は低身体問題対策協議会を何とかしなくちゃいけない、僕は名指しで今言ったようなことを、今年の5月号の政論に書いたんですね、低身体問題対策協議会は北朝鮮、の工作機関と近いと、いうことなどを書いたんですが、だからまさにその日 オールジャパン対オーコリアンの対決ではなくて、はい、中国共産党というファシスト全体主義政権があり、そしてその支援を受けているもっとひどい、うん、中国でいうと文化大革命時代のような、めちゃくちゃな、そしてそれを世襲でしてるっていうね、全近代的な封建独裁、北朝鮮政権があって、その政権が自分たちの弱みをカバーするために歴史問題を使って日韓を離間させているという、そういう全体の枠組みの中で、真の敵は誰なのか、ということを知らなきゃいけないと思いますよね。
非常にためになるお話で、そろそろ拉致の問題にも行きたいんですが、その前に一つだけ先生に聞きたいのが、さっきの日本と自民党と韓国の、知日的、軍事政権パク・チョンヒとかですね、それをやっぱり渡ししていたのがある種国際勝共連合とかだったと思うんですが、
それって
誤解ですか？
誤解ですよね。
それはどういう関係だったと、概して言えばいいんでしょうか？
国際勝共連合も一つの勢力でありましたけど、その自民党政権と国政権は1965年の国交正常化の時に関係ができててですね、韓国の政府には当時韓国人はみんな日本語できましたから、日本担当文日大臣っていうのがいましてね、で毎年日韓閣僚会議っていうのを日本語でやってて、
あ、そうですか、すごいですね。
だから、お互いに腹を割って話せる、一部文化的に日本人のような人たちはいたんですね。だから僕席大統領自体、文化的には日本人で、酔っ払うと日本の軍歌を歌ってたとかね、それを言うとまた親日だとか自虐だとか言われるんですけど、でも私は我々からして親日というのは何かというとですね、もう一度日本の植民地になってほしいと、朝鮮総督がもう一回来てほしいって言ってゲリラ活動やってるんだったら親日ですよね。だけど日本時代に学んだ軍事技術で韓国軍のために、戦って、北朝鮮と戦って死んだ人は親日じゃないですよね、愛国者ですよね。それは吉田松陰は愛国者ですけども、アメリカに密航しようとしたわけですね、上位をするためにも相手の優れた技術を学ぶと、いうことをがあって、別にどこから普遍的な軍事技術を学んだかっていうのと、それ親日だとか親米だということとは違うわけですよね、そこをちゃんと見るべきだと思うんですが、そういう点で僕大統領は日本文化のいいところを身につけた人でね、だから彼はね、賄賂が嫌いでね、だからね、韓国軍の中で全然出世しなかったんですね、やっぱり儒教文化圏っていうのは賄賂の社会ですからね、でうどんの頭に醤油かけて食ってたんですよね、軍の幹部だったんでね。それでね、彼突然死んだんですね、側近に暗殺されたんですけどね、彼の寝室のね、水洗便所の水のタンクね、これ開けるとね、レンガが1個入ってたんですね、それ彼ね、貧しい農村出身だからね、水洗便所嫌いだったんですね、水流すのもったいないと、だから水の量を流す量をちょっと減らすために
節水をしていた、
だからそれは応接施設のトイレだったらね、人に見せるためってのあるんだけど、あるいは今日俺が死ぬって分かってたらポチャッと入れとくってのは分かるんだけど、そうじゃないわけですよ、
日常的にね、
好
感度が高いですね。
そうよ、で彼はね、すごいクーラーも一番最後まで入れなくてね、大統領が入れないからみんな入れなくて、大臣とか困ったとかね、で好きなお酒はね、ドブロクでね、マッコリですよね、今マッコリ日本の部分だったけど、もともとはマッコリという工場で作るものだって、みんなドブロクで夜間で飲むんですね、バケツとかでこうやって飲むんですけど、それが好きでね、で外務大臣とかが国連に行って帰ってきてもいっぱい飲めて、ドブロクつぶめんでね、嫌だからっつって僕大統領にウイスキーの味を教えるプロジェクトっていうのをね、韓国の高官たちがやって、最後からシーバースリーガスが好きになったんですけど、本当に庶民的な人でね、殺された時にね、着てたシャツはボロボロだしね、そういう、人だったんですね、でそういう、そしてね、脳書きが嫌いでね、具体的に数字出せと、儒教文化圏ってやっぱ理屈ばっかりは来ないんですけど、それはダメだと、 やっぱり実行しなくちゃいけないと、うん、で日本からですね、あの65年に5億ドルの請求権資金を取ったわけですね。3億ドルは無償ですから、まあ供与だったわけですね。2億ドルは定理で貸して全部返ってきましたけども、そのお金についてですね、大変厳しく管理したんですね。セメント1個買うのも大統領の決裁じゃないとダメだと、無駄遣い絶対できないと。でそのお金の使い方についてね、あの消費財には使わないと、だから、まあ、死亡した人には若干の保証をしたんですけど、怪我した人とかですね、あと徴兵された人の保証は一切しなかったんです、
はい、
なぜなら、消費財に使ってしまったら食べて終わりだと、全て生産財に使うと。そしたら
合理的です、ね、
あのそのみんな被害者は全部植民地の被害者なんだから、みんなの生活を上げるために使うべきだと、で生産財の中でも、国産品には使わないと、国産できるものは節約すれば自分たちで買えると、この外貨は外からしか買えないものを買うと、で作ったのが高速道路とか、あのそれからあの冬のソナタで出てきたあの湖あるでしょ、チュンちゃんの、あれ僕も見てないんだけど、水が出てきたって聞いてるんですけど、あのダム、あのダムも日本からの金で、それで、あのダムができたからソウルのが毎年の洪水が逃れるようになったし、それからポアン製鉄所、今ポスコは世界一の製鉄所になって、日本とライバル関係ですけど、もともと日本の技術を金で作ったんですよね。
そうですね。
そういうものにしか使わなかったわけです。
じゃあ日本の技術とお金で自分の国に寄与した愛国者ですね。
愛国者だと思いますよね。だからあの庶民は僕大統領尊敬しててですね、大統領暗殺されたとみんな墓参りの人は絶えなかったし、今は、まさに英雄ですよね。
なるほどね。で、あの非常に、なかなか普段では知らないような韓国の、ね、一面が聞けたと思うんですけど、じゃ あの今もうずっと懸案になってますけれども、拉致問題の先生も救う会の会長としてですね、いろいろやられてきているということで、ちょっと生さんからなんか気になるニュースがあったということで、ちょっと予約していただいて、
今日の、ね、夜7時頃に配信された、
まさに最新のニュースですね、
速報なんですけども、日本人の遺骨公開、北朝鮮の狙いはという、TBS の記事が出てまして、要するに、北朝鮮に残留した日本人のものとされる遺骨と、平壌郊外の埋葬地が初めて日本のメディアに公開された、その背景にある北朝鮮の狙いとは一体何なのでしょうかっていう形で、ちょっと映像が見られないんですけども、
要するに、韓国、北朝鮮にいた、それは拉致をされたいやいや
ではなく、
戦後戦前から住んでた人たちの、あの墓地が出てきたという話なんでしょうけども、まず今ですね、あの共同通信と TBS と、それからあのテレビ朝日系列の大阪のネットの朝日放送、この3社が北朝鮮訪問してるんです。北朝鮮からその日本人の遺骨が出てきたから報道してくれって言われて、今日本政府は北朝鮮に対する渡航を自粛するようにという制裁をかけてるわけですけども、まず制裁を破っていたと言っておきたいですけども、だから、共同通信の記事も出てますね。共同通信はちょっと、あれそっちは写真あるかな、あのいいか、
北朝鮮が法人墓地初公開、平壌近郊っていうね、ニュースが、
これあれ、これが何か写真ですね。
ちょっと倒してみます、なんかこう墓地らしき、雑草地らしき何かが見えますけれども、
人のだからやっちゃいけないのかな、私が見せたんで、
ここで日本人の2400人以上の
多いですね、
お骨を埋葬してある、
だからまずね、大体ね、これ日本人ってのは火葬するでしょ、で土まんじゅうのとこにあったって、土まんじゅうのとこって土葬なんですよね、朝鮮文化だよね。だからそのこと自体もね、どうかなっていう、一つの墓森筒に 4,5 人を埋葬した、だからそのこと、 本当にそうなのか全然わからない、なぜじゃあそれをわざわざ今のタイミングで見せるのか。
それはあのなんか最近横田さんの関係でなんかね亡くなっているとか再びなんか言ってきたりっていう、あと北朝鮮でなんかすぐそういう拉致とかの人があったらなんか骨をね、うわ嘘なんでしょうけど骨をこう出してきてなんかほら死んでるじゃない、ほら死んでるじゃないみたいなことを言いたいですけど、
の骨だって鑑定できるものなんですか。
いやだから鑑定した結果あれ、ね、違ったんですよ、ね、まあ、複数の骨が、まあ、複数人の骨
だ、まあ、だけど この場合は骨出てきたってね、その子供とか誰か分かんないんだから、日本人か韓国人かなんて骨で鑑定できないんで、あのアメリカはね、実は朝鮮戦争の時に亡くなった米兵の遺骨をお金を払って北朝鮮から買ってるんですね、ここに埋まってたはずだって言って、で実はそれで買った後、まあ米兵はあの出生するときに DNA 資料を残してますから、あの一人一人ね登録されてるから、それと合うかどうかっていうことはできるわけですよね、コンピューターで見れば、でかなりのものが偽物が入ってるらしいんですが、でこれなんかもう戦前の日本人は、朝鮮に植民地行って戦前亡くなった人っていうのは、もう戦前のかなり年長者ですから、DNA データなんかないわけですよ、だただの骨だけだって誰のものかって全く分からないし、土まんじゅうの中に入ってること自体、そうじゃなくて日本のこういうあの仏教式のね先祖代々の墓みたいなのが残っててね、っていうなら分かりますよね。台湾なんかそういう墓残ってたりするんですけどね、これは
やっぱりあれですかね、そういう墓とか骨があるということで、その案にその拉致被害者の死を正当化しようとして、
まあそれよりね日本に対して、あのこれを北朝鮮も人道的なことやるから日本も人道的に支援をしてくれとか、拉致は動かさないけどそれ以外のことで、
なんかお墓参りを認めるようなことも言ってる、
でまあ、あの日本の中で戦前北に住んでた人たちがいてですね、その植民時代に住んでた人たちの会があって、そういうところは墓参りしたいとか言ってるという情報とか、ね、意図的に流して、これはあの中井さんという民主党の元拉致担当大臣が、あの裏でソン・イルホーという北朝鮮の大使と何回か交渉してたんですけど、その時にずっとこの話が出てるんですね、だから拉致は動かさないけどそれ以外のことで何かを動かして米とか何かを取ろうとしてるんではないかと思われてること、あと日本人妻とね、そういうことではないかなと思いますけどね。
あの先生今、拉致の救う会の会長としてご活躍、ご活動されてると思うんですが、今正直拉致問題っていうのは日朝間でどういう進展というか、水面下でもまた公開でもどういう進展があるんでしょうかね、その一時期と比べて。
あの今まあ松原仁さんが担当大臣になりましてですね、松原さんはいつも同じことを言ってるんですね、でそれはですね、あの時間がないのは北朝鮮だと言ってるんです。それはあの拉致問題の解決の定義は、被害者が帰ってくることだけでは不満足だと、被害者が、親たちが生きてる間に帰ってこなきゃならない、
当然そうですね、
親たちと会うということが解決だと、何年か北朝鮮が待って、親たちが亡くなった後か、あの世論が沈静化するのを待ってると、それは間違いだと、その後解決しようと思って家族被害者を送ってもそれは解決にならないと、自分は政治家としてその後に、日朝国交正常化の動きが出たら絶対止めると、つまり日朝国交正常化して日本から支援を得たいんだったら今しか、家族が元気の間しか時間がないんだということをまず言ってるんですね、でもう一方ですね、あの過去に死んだと言われてた人たちがもう一度調査したら生きてるということになったとしても、その過去に虚偽を報告した責任は日本は問いませんよと、
なるほど、
ということも言ってるんです、つまり全部出しなさいと、そしたら前向きに話をしますよと、しかしそれは家族が生きてる間ですよと、いうことを繰り返し言ってまして、そして先日の閣議後の記者会見で自分の言ったメッセージは北朝鮮に届いていると思うというような言い方をしてたので、まあ交渉があればあるほど口が重くなるんですが、あのこういうあの遺骨のこととか日本人妻のこともあるいは北朝鮮がいくつあとこれ以外にもいくつかのルートで、ですね、日本に接近しようとしてきているのは間違いなくて、 まあ、困ってることは確かなので、
どちらがです
か？北朝鮮が、ね、はい、まあ、今年また大飢饉になるだろうと言われてまして、干ばつもひどいですし、そうじゃなくても、金正恩政権は不安定ですし、金正日から引き継いだ、海外にある、秘密資金がだんだん枯渇してきてますし、そういう中で、日本への接近というのは彼らにとって一つの選択肢だね。
なるほど、それでちょっと一つお聞きしたいな、今、まあ、新しい指導者ですけれども、くしくも、ね、私と同い年、さやさんとも同い年と、まあ、交渉では言われてますけれども、まあ、ちょっとこの年82年3年あたり鬼門なのかなという気がしますし、まあ、彼の名前を、ね、見るために非常に複雑な気分になるんですが、まあ、それはともかく父親の時代には拉致を一応認めて、なんですか、一部の反動分子がやったとかって言ってますよね。それでところが、まあ、何人死んで何人生きてると、でそれをその今代替わりした時に、踏襲をする方向なのか、それともやっぱり父親が言ってたこと間違ってて、いや実は生きてましたっていうのか、それは僕は どうなるのかはやっぱり知りたいんです
が、だから今父親が言ってたことを間違えてもこちらは責任を問わないよというふうに
言ってるわけです、
ね、大臣は言ってるわけです、はい、しかし今のところは表向きは父親が間違ってたというメッセージは出てきないんですけども、つまり父親が間違ってたということまで言わなくても、父親時代に武漢の調査が間違ってたという言い方でも交渉が進む可能性はゼロではないということですけども、一方で私は政府にも言ってるのは、交渉で解決するということと同時にいつ政権が崩壊するかわからないので、その場合に緊急事態に自衛隊の活用も含めてですね、救出作戦の準備をしておくことが必要だと、どちらが先になるのか、向こうが苦しくなって日本に交渉してくるのか、金正恩政権のですね、生き流れる道は、2つしかないと思うんですね、1つは中国に完全に降伏して、中国共産党の衛星国家になって、北朝鮮地域だけでの独裁を維持しようとすると、今はそうではなくて、中国とも一定程度距離を置いて、核ミサイル開発を続けて、隙があれば韓国を併合しようとする金正日路線を続けてるんですね、でもそれの結果国民の 15% が餓死するような状況になり、また大量の餓死が今年起きるかもしれないという状況で、治安が本当に国内の治安が維持できるのか、大規模難民が発生したりすることはないのか、いつ何が起きるかわからないような状況ですよね、で、まあ、中国に完全に軍門に下れば、生きていけることはできるでしょうが、そうすると金正日の政策が間違ってたってことなんですね、改革開放をやらなかった結果国民が死んだわけです、で改革開放をやったら食べられるようになるってことになったら、金正日のせいで俺の親は死んだのかってなるんですね、
一時期改革開放っぽいことをやって
ないです、まあ、だからポーズだけはいつも言ってますけど、やってないんです、改革開放の第一歩は、中国でいうと人民公社の解体ですね、でだから北朝鮮で言えば共同農場の解体、つまり共同農場を個人受け寄せにしてですね、その畑をその個人が自由に耕して、まあ、所有権はないけども、耕作権だけ与えて、そこで出た収穫物を自由に処分できる一定の上納すればですね、というシステムにすれば、今でも食べられるようになるんです、でもそれはしないんです、
なるほど、
それを やるかどうかというのをが一番の第一歩だと思いますけども、それをやったらね、中国共産党の時代は毛沢東の時はみんな食料なかったのに、一遍で耕地面積も増えない、品種改良もされてない、肥料も投下されてないのに、食料が余るようになったんです、人間っていうのはね、自分のものになると思ったら一生懸命働くんですよ、
そうですよね、
しかし金正日はそれを拒否した、だから中国共産党の影響が強いと思ってるから思ってるほど、自分の死後の名誉を守るために、一番度胸が中国と戦えるのは三なんだろうと思って、人民がまた100万も200万死んでも大丈夫だというのは、あいつが一番度胸があるかって三男を指名し、そしてそれに男の子がいないから三男のライバルにならないだろうと思って妹をつけたと、妹と三男に俺の墓が暴かれるような事態だけはするなよと、
クーデターを起こさせるなと、
ね、あの改革開放になればですね、うん、もう中国だって毛沢東にも間違いがあったと言ってるわけですね、
う
ん、
そうですね、
4人組は逮捕されたわけです。
そうですね、
多分北朝鮮では金日成にも間違いがあったと、それは金正日をつけたことだと、金正日は全面的に間違ってたってなれば改革開放に行きますよね、でそういう道を選べば生きていけるだろうと、うん、しかしそれをしなければ国内がどんどん不安定になると、そういう中でまた大規模な餓死が起き、反乱には戦車を出すというようなことをやりながら、でもそのためには一定の外貨が必要だと、中国に頭を下げないで改革開放をやらないで外貨を得るためには日本と韓国から取るしかないという状況だと思いますね。
なるほど。
で混乱が起きれば韓国による自由統一ってシナリオも十分あり得ると思います。
韓国による自由統一ですか、
ドイツ型のですね。あ
でも韓国的には迷惑なわけ、
まあ、迷惑だというふうに言ってるのも韓国の左翼がそういうことを言ってるんですが、今は韓国の中でも迷惑だという議論はかなり姿を消してまして、それはなぜかというとですね、まあその迷惑論の一番の根拠はドイツだったんですね。ドイツが統一して費用が大変だったと言ってますけど、結果として今ドイツ統一して20年経ってどうなったかというと、 EU の中で経済がトップですね。
そうですね、
結果としてあの統一した結果、投資をする場所が生まれたと、つまり開発途上国というのはなぜあの経済成長ができるかというとですね、開発の余地が残っているからです。
そうですね、
日本みたいにみんな物を持っててですね、道路もできてて、これ以上道路作る必要もないのに作らなくちゃいけないのと違うわけです。実際道路ないわけです、港湾もないわけですね、だからそれを投資すれば
電気水道
そうあの生活水準が上がり、みんな物を買うようになる、という、あのつまり韓国でも1960年代朴正煕時代1人当たり GNP100 ドルだったんですよ、
最貧国ですね、
しかしあの投資の結果、今に1人当たり2万ドルまでになったわけです。先進国になったわけですね、同じ民族で、そして北朝鮮でもみんな字は読めますしね、集団生活はしてますから、政策さえ正しい方向に行けば、あの投資はリターンがあり得ると、それはドイツもそうだったということで、あの迷惑だという考え方は、あのかなり姿を消してきてますね。
あ、まあ、一時期あの、ね、東西ドイツのあれで負担がひどくてっていう論がね、でも非常にありましたけどね、
結局ドイツが今フランスやイギリスを抜いて、統一ドイツこそが EU を支えてるわけじゃないですか今。
ただやっぱりその時の東西ドイツの格差ってやっぱり5倍とか何倍とかっていう、そのまあ片手で数えられる程度だったんですけど、その今の北と南の経済格差っていうのはもう何十倍、50倍とか30倍とかっていうふうに言われてますけど、それは果たして賄い切れるんでしょうか、
南は。いやでもあの逆にだからこそもう変なもの全部あの 人がつまりでも、じゃあ60年代の韓国と同じなんですよ、下で100ドルでね、60年代はね、1960年に有名な金日成演説なんですけどね、あの私北朝鮮から韓国に食料支援をしてあげますと、だからアメリカと手を切りなさいと、当時は北が経済上だったんです。
ああそうですよね、しばらくはそうですよね、
だからあの戦後からずっと70年代の初めまでは北が上だったんですよ、
あの統治時代の重工業が残ってますからですよね、なんかね、
だからみんな北から南へなんだ、
北が強いですよね、
あの圧倒的だから、ね、
南北のがクロスした頃に南北対話が始まったんですね、
それが70
年代の初めね、当時は北朝鮮はまだ自分上だと思ったから、間違ったらこっちが得すると思い、韓国はもう大丈夫だと思って、対話が始まって、それ以前は韓国の方が北の情報が入ってこないように徹底的に取り締まった、反共法もあったんですね、今はそれ以降80年代になると北朝鮮が韓国の情報が入ってこないようにラジオのチューナーがなくなる、あのということになって、だから我々今チラシを送ってるんですけど、昔は70年代僕ソウルに行った時は北から風船でビラが飛んできてました、
あのもう一つちょっと一歩進んでお聞きしたいのは、例えば、まあ、その南による自由統一というのがまあ可能だとして、あの南にその50対1とか30対1の格差がある北のインフラを整備するだけの資本の蓄積があるのかという話だと思うんですけれども、ありますかね。
でそれはあのまずは、あのアジア開発銀行や世界銀行や、あの、まあ、日本からも ODA があの当然入るでしょうし、でもそれは、あの でも韓国に ODA かなり入れましたが全部帰ってきてるんですね。
まあ一応そうですね。
では利子をついて帰ってきてるわけで、それはつまり日韓関係でいうと、まあ、当初の3億ドルだけは無償だったんですけど、それ以外牧正期時代にかなり出しましたけれども、まあ、全部今もう帰ってきてますから
円借款ですね。
その前に投資してるしね、
円借款、朝鮮統治時代の投資
になりますからね。そうですね、
だからそれはだから北朝鮮地域と の、 生産の問題というのは過去に置いてきたものについてちょうどちゃんと計算すべきだと私もそれはそう思いますね。だから韓国による統一を日本が支援できる条件というのは韓米同盟に抜けないと、はい、それから日韓基本条約を北朝鮮地域まで及ぼすと、したがって過去の生産は終わってんだと。
今個人賠償がなんか やってないとか言ってなんか言っている人もいますけど、
で韓国の裁判所で個人賠償残ってるって言ってますよね。だからそれはその部分にだけについて言うと、さっき言ったように払ってないわけです、
はい、
だから韓国政府が払うべきこと。
そうですね、
韓国政府と韓国民の関係について韓国の裁判所が判決を下しただけで、はい、個人の請求権が残ってるってことは法理論的にあり得ることで、はい、それが日本が払うってこととは全然違うこと で、
そうです、ね、
はい、日本は全部払ったので、もしもね個人賠償しちゃったらね、韓国が独立国家じゃなくなっちゃいますよ、つまり日本軍の、に入って戦死したり、あるいは怪我したり、あるいは怪我もしなくて帰ってきた人に日本の軍人年金並みのお金を払ったらね、朝鮮戦争で亡くなった人よりものすごく多くなっちゃうわけです、あるいは独立運動で死んだ人より多くなっちゃうんですね。で日本はだから韓国政府を信用できないから、戦前日本に貢献した人には日本並みに払いますと、韓国政府を置いといてやりますって言ったら韓国は独立国家じゃなくなっちゃうわけですよ。韓国が独立した後お金もらったら、まず第一に独立運動をやった人たちの子供とかに奨学金を出したりしたわけです、で残ったお金で、まあ、残ったお金とか大部分はダムを作ったり、鉄道を作ったりしたわけです。
そうですね、
そして一番最後に死んだ人に当時の30万ウォンって出したんですね。でもそれがでももらってない人がいることは事実なわけです、でもそれは韓国政府が日本に対してはもう請求しないとまとめてもらうって言っちゃった以上、韓国の中でどうするかっていうのを決めなくちゃいけなくて、それは例えばシベリア抑留者についてね、ソ連と国交正常化した時に日本側は請求権を放棄しちゃったので、日本の被害者が日本政府に対してじゃあ払ってくれと言って裁判を起こしているのと同じようなことはあるわけですけど、そのことは韓国の内政上のことであって、マスコミの報道、韓国のメディアの報道も間違ったと思いますけれども、今回の裁判所の判決は個人に請求権が残ってるというあるかどうかって言ったらあるということで、それは韓国国内で解決してもらえばいいことで、こちらが人道的だとかなんとかって言って何かやったら絶対ダメです、するべきじゃないと思います、
だって一括してくれ、政府にくれって言ったから渡したんだから、 そうですね、そんなの今更ね、言われても困ります。
そうですね、そこに今日先生が持ってきていただいた、あのパンフレットですよね。
これは日本政府が作ってるパンフレットね。
あ、政府が作って
る、これは最速本部がこれ、今日本政府の日本政府は北朝鮮の主張が間違ってるって問題点って言ってね、被害者が生存していると前提に立って被害者の即時帰国を求めてると、北朝鮮の主張には問題点があって納得してないと、いうことを日本政府が言ってるんですね。これ僕らが昔言ってたことを今日本政府が言うようになって、日本政府は全員生存を今前提としていると。これは民主党政権だっても変わってないんですね。
あ、民主党政権ではもちろん踏襲されてると
。でこれ民主党政権作った、安倍時代に作られたパンフレットですけど、それをちょっとバージョンアップして今でもやってるということで、だから全員生存だっていうのが日本政府の立場です。
一時期、まあ、安倍政権とか小泉内閣の時代にこう拉致がわーっとこう世論的に盛り上がりまして、まあ、その民主党政権でもその日本政府の基本的な立場というのは踏襲してるというのは分かるんですけど、なんとなくこう見ているとかつて の、 その小泉安倍内閣時代よりは何か非常にトーンダウンしてるんじゃないかなというふうに見る向きが多いと思うんですが、その辺はどうなんですか。
まず小泉内閣の時は、僕ら不満が多かったですね、外務省の田中局長などを使ってて、小泉内閣は国交正常化を優先したんではないかと思われる、拉致を終わらせようとした、それこそ10年前 小泉訪朝の時にですね、うんうん、確認もしないで死亡というふうに通告して、はい、あの時家族が死亡だと納得してしまったらもう家族は遺族になって、はい、国交正常まで行ってましたよね、うん、ということをやったのも小泉政権ですし、はい、二層の遺骨が出てきたにもかかわらず経済制裁をかけなかったのも小泉政権ですね。だから小泉政権時代に世論は盛り上がりましたけど、それは5人が帰ってきたっていうこともあったからですけども、政権の政策について言うと大変不満だったし、全員生存というこういうものも小泉政権では作れなかったし、小泉政権は北朝鮮に対して死んでるなら証拠を出してくれしか言わなかったですね。でも安倍政権になって総理が本部長の対策本部ができて担当大臣ができて、そしてこういうパンフレットができたと。で我々はその拉致問題についての、専門の部署を作ってほしいと、それも外務省の外に作ってほしいと、はい、ずっと要求してきたわけですけども、安倍政権になってそれが叶って、それは民主党政権になっても曲がりなりにも維持されている、ということだと思うんですね。
なるほど、曲がりなりにも維持されている。
だから野田さんもいつもこの場でつけてるじゃないですか。
それは どうなんでしょうね、うん、それは額面通り受け取っていいもん、
とかつけてくれって我々言ったんです。
ああ、そうです。
あなたは対策本部の本部長なんだから、そしたらその後つけてくれるようになったと。なるほど。 その点では、まあ、いいと思いますけどね、本部長としての自覚を持って総理がつけてれば、はい、どこに行っても外国に行ってもつけてますから、これ何ですかって言ったら、私が本部長なんだということですから。
なるほど、うん、まあ、あっという間に80分、あと10分ほどになってしまったんですが、
あ、どうぞどうぞ、はい、西岡先生ご存知かなと思ったんですけど、はい、北朝鮮に以前、うん、なんか TBS の番組かなんかで、はい、日本の真言宗の僧侶が北朝鮮の政府の方と直接直にやり取りをしてるっていうのが出て、は
い、
あの人は一体何なんだろうってずっと心に引っかかっていて、
仏教界が何かやってるということなんですかね。
池口さんっていう方らしい、はっきりとは分からないんですけど、その方は直接なんかそういう北朝鮮に対して影響力がある方なんですか。
いや、工作の対象になってるんじゃないですかね。もう北朝鮮のだから今北朝鮮に行けるってことは北朝鮮が招待してくれてるわけだから、池口なんとかさんっていう人ですよね。
そうですね、
そう知ってますけど、だけど、別に民間人ですし、向こうは日本の世論に対する影響を持っていると思うから相手にしているだけで、何かそれが
その時になんか仏教のその、仏像か何かを、寄付っていうかプレゼント
仏像プレゼントです
か、プレゼントしたっていう話だったんですけど、なんかそういう人がなんか直接拉致問題、その時もなんか拉致の本当にこの誰々と誰々は亡くなってるのかみたいなことを、そういうことも質問してたりして、そういうやり取りを民間人ができるっていうのはおかしいなと思ったんです
けど、勝手に言っただけの可能性もありますけど、
まあ、それは猪木さんとかね、デヴィ夫人とかみんな言ってますよね、制裁を呼ぶってね。
なるほどね。
その類かもしれない。
あと先生にこれ最後の質問なんですけど、まあ、今南の方では、南っていうのは南方という意味ですよ、はい、尖閣諸島の、問題というか、これは正式な領土問題じゃありませんけれども、それがね、非常に頑張り日本の方でも船団を作っていったというのがね、非常に大きな話題になりましたが、
とか中国が不法に日本の領土について狙いを定めてきてる、侵略をしようとしてるん
じゃないですか。そうですね。それで、まあ、ただ日本と韓国の間には厳然たる領土問題がありまして、これは竹島ではありますけれども、これやっぱり将来的にどういうふうな解決方法があるのかとかですね、韓国国内にやっぱり日増しにこう独と守護愛というか、そういうのが強くなってるのかなという、ますますこう交渉の余地がなくなっていきつつあるのかなというふうなふうに私は個人的には思ってるんですが、これはどういうふうにご覧になりますかね。
それもね、韓国の左翼の、でっち上げが半分ぐらいあるんですが、というのは日本の方が政策を変えたというふうに韓国で言ってるんですね。で、韓国で盛り上がってるわけです。で、日本は政策を変えてなくて、1965年の、佐藤政権の時に国交正常化をしたわけですね。本来なら領土を不法に占拠されている状態で基本条約を結ぶってことはありえないわけですけれども、当時、つまり冷戦時代の中で韓国が自由民主主義国家であって北朝鮮と戦っているという中で、韓国を あのそしてアメリカと韓国が同盟関係があって日本も同盟関係があるということの中で、はい、あのギリギリ日本側も竹島問題主張したんですけども、うんうん、あのまあ、日本が譲歩して、うんうん、しかし日本はあの一度も韓国の不法の支配を認めてないと、はい、しかし不法の支配は認めないけれども、うん、そのことについて日韓関係の他の分野にリンケージさせないと、うんうん、だから基本条約を結び経済協力もしたんですね、ええええ、で、しかしそれにはあのそれあの竹島密約っていう韓国、まあ、アメリカ系韓国人の学者が書いたいい本がありますけどね、ええええ、その代わりあの当時あの自民党政権と僕政権の間でですね、ええ、韓国も竹島に、まあ、日本が竹島は日本の領土だと主張することについては批判はしないし、はいはい、そして竹島のについては現状維持とすると、工事をしたりしないということで問題の先送りをするということをしたわけですね。ところが金英三政権以降その密約があの忘れ去られ、意図的に韓国側が工事をしたりするもんだから、日本側は今まで通り日本の領土だと口で言うだけの主張しかしてなくて、あのそれなのに日本が政策を変えて竹島について過去は韓国の領土と認めてたのに今認めなくなったみたいなことを韓国のメディアでワンワン言ってるんで、それはけしからんということになってるんですけども、逆に これ以上日本を刺激すれば、あの日本にもナショナリズムありますから、で不法な選挙だっていうのは私もその通りだと思いますので、あの日韓関係の他の分野に影響が出るかもしれませんよと、それは韓国にとってマイナスでしょうと、韓国の方がマイナスなのに、つまり日韓関係を悪くすることを目的にしているから韓国の左翼はそういうことをするんですね。で韓国側がすれば領土問題がないというのは彼らの立場だから騒がない方がいいんですよ。去年騒いでるのは何かというと、日韓関係を悪くすることを、領土を守ることより優先している勢力は韓国にいるということです。それは人気取りをする政治家だったり、うん、そしてその後ろにいる左翼で北朝鮮ですね。
でも実際的にエネルギーが欲しいっていうことももちろん含まれて、うんうん、
エネルギーですか、
あの海底資源とかそういう
メタハイみたいなや
つ、そういうものを、うん、
まあでもあの大陸7についての協定の中では竹島のごく近いとこだけ日本入れないことになってますけど、あの国際海洋法条約の後のあの境界線の引き方についてはかなり日本が頑張って、はい、あのその韓国に有利にはなってないと思いますけどね。そこが中国との違うところですよね。でだから韓国が当時は韓国近代化政権全部韓国国内に批判されましたよね。そのことについて言うとね。
なるほど、まあ、じゃあ、例えば今国際司法裁判所ですかに提訴、まあ、相手が受諾しないから今できない状態
と。しかしその前にね、あの1965年に国際紛争に関わる交換公文というのを日韓で結んでるんですね、はいはい、当時あの日本側はやっぱり竹島の問題は、あの日本は納得してないんだということを文書に残したかったわけです、であの国際それをさまざまなやり取りをした中でギリギリのところで国際紛争に関する交換公文というのを当時の外務大臣と同士があの文書を投げ合ったわけですけども、日本側はそこに竹島問題をはじめとする、国際紛争に関する公開公文としたくてね、で お互いに国際紛争が起きた場合には当初は話し合いで解決すると、それができなければ国際仲裁機関に持ち込むという合意をしたわけです、はい、で日本はそこに、竹島という文面は入ってないけれども、当然ここまでに日本側と韓国側が議論してきたんだから竹島問題は国際紛争であって、韓国側が、二国で話し合っても、決着がつかなければ国際仲裁裁判所に国際仲裁を受けるということを認めたんだという解釈をして、国交正常化したんですね。韓国側はそうじゃないと一般論で言っただけなんだということなんですが、で問題を先送りにしたんですけども、これ以上あの問題がを韓国側が意図的に拡大するんであれば、まずはその交換公文に基づいて公式に話し合いをしましょうということを言う権利を日本は持ってるんで、まあ、それ をあの、まあ、淡々とですけどもきちんと 条約に基づく権利としてやるべきだと思いますね、うん、そういうことを まずは議論すべきだと思いますよね、
うん、日本側がということですね、ええ、あなるほど、
私は最近そういうことを書き始めていますけれども、
うんうん、なるほど、あのまだまだいろいろと話聞きたいんですけれども、うん、もう90分経ってしまいましたので、どうでしたか今日先生
ちょっとこの間は映画の話だったから
そう
です、ね、でもまあ
今日はでもすごく有意義なお話を、
まあ、どっちかというと日韓関係のことたくさん喋りましたけど、
そうですね、
僕のもともとの専門は日韓関係なんで、
あそうですか、
こういう分野もついて長いあの自由に話をさせてもらってありがとうございます。
なかなかあの本当にさっきも繰り返しましたが、うん、やっぱり0年代以降のここ10年ぐらいの、うん、日韓のことのみにやっぱり傾注するようなあ、まあ、いわゆる保守派と、まあ、ネットの保守派と言われている人たちがやっぱり多い中で、うん、やっぱりこうパク・チョンヒとかあの前途官とかあの辺の時からのクロニクルというかね、日韓のクロニクルをやっぱり知らないと正確な理解というのはできかねるんじゃないかなっていうのは僕は非常に思いますね、はい、
私はだから慰安婦問題だって一番最初にものを書いたのは1992年ですから、
あ
私の最初の本は日韓誤解の深淵っていう本で、慰安婦問題について書いた本でして、
ま
あその頃僕ねあれ一つ自慢なんですけどね、当時その1992年に出した本の中でね、はい、初めて反日日本人っていうね、
ああ反日日本人
日本人っていう言葉を使って
今じゃ定着してますねなるほど、それ先生が作られた
という、まあ同じ時期に渡辺秀一さんとかも話されてたと思いますけど、うん、私も慰安婦問題なので反日日本人って言葉
を作
ったんですけど、ね、は
い、まあ、またぜひ韓国についてですね、
そうですね、
まあ近くて遠い国なのか、うん、なんだか分かりませんけれども、うん、まあとりあえずまあいろいろ
韓国も自虐史観に、まあ、悩んでる保守派は ね悩んでるっていう意味では日本と同じ病理があるんです。で
韓国版のね作る会みたいな団体ができてね、
うん、そうなんです、
韓国版の新しい歴史教科書のあのまだ検定受かってないけれども、単行本で出版されましたね、いい教科書ですけどね、
あ韓国側も苦悩があるようですね、うん、やっぱり戦後的なものから、う
ん、少なくともその人たちとだったら、うん、あの真っ当に喧嘩はできそうな、喧嘩というか話し合いってたらです
けど、そのね、そういう人たち、
はい、少なくとも
ね、アンビョンジクさんっていうね、そのまあその側の歴史学者は慰安婦の共産連合はなかったんだと、
うん、
それなのに安倍総理が認めてもらったら、私は韓国でなかったって言ってるのに日本が認めたら困るからちゃんと言っといてくださいなって言われました
まっとうですね、
実に
その人は本当に実証研究やったんですね、
うん、
低身体問題対策協議会と一緒に研究会やって、低身体問題対策協議会が事実を明らかにしようとしていないと、彼は日本と喧嘩することが目的だと言って離れた人です、
うん、なるほどね、
立派な先生、尊敬してますよね、
はい、ということでぜひまたあの韓国問題、韓国情報についてぜひまた語っていただければと思います、
はい、
じゃあ最後さやさんと私から告知をして終わりたいと思います、
はいはい、
どうぞどうぞ、はい、
あじゃあ、はい、こんな感じで手書きで今日は、はい、6月28日目黒の東京クラブでライブをやります。
東京クラブ、
そう東京クラブといってもあのクラブではないです、あのライブハウスです、はい、あのとってもいいライブになると思います。あと、はい、明日ファンタジア夜9時半から FM 横浜でやってます。あの明日はスタジオ生ライブもやりますんで、ぜひ聴いてください。
ちなみに音楽のジャンルはどんなのが好きですか？
ああそう、この頃もあんまり聞かないけど、昔はそのあれですよ、髪の毛伸ばして吉田拓郎のコンサート
とか、ああそうなんですか
岡林信康とか泉谷しげとかそういうの使うんですよ
意外にリベラルな香りの
素晴らしいですね。
そうですか、
はい、じゃあ私の方も告知させていただきます。7月8日の日曜日、トークライブがあります。荻窪のベルベットさんというところで、出演が上武大学の教授の桜井寺でもおなじみですね、田中秀富先生と、はい、あと僕とさや、さんも来ていただけると、
はい、そう
これね、あのあれなんですよ、タイトルがですね、韓流好きなのは罪ですか、ゼロ年代以降の補修論壇を考えるというテーマですね入場料は一応今さっきメールが来まして、当日が1500円、マイルが1300円ということで、18時30分からということで、また決まり次第また詳細言います。でその次の、週の日曜日ですね、7月15日にもまた私のトークライブがあります。ネイキッドロフト、これはロフト系統の新大久保のライブハウスであります。出演者は俺と書いてますけど、僕とちょっと他にまだ決まってません。1時間 につい1時間そのうちのトークライブの1時間については、富士山系グループの歴史とこのいかに侵食されていったかについての講演会をいたします。で残りの 2時間、以降については、ゲストを呼んでトークライブということで18時30分ぐらいから考えております。ぜひぜひ、いろんな人を呼びたいと思いますので、びっくりするようなねゲストの方も呼びたいなと思っておりますので、ぜひ来てくださいということでございます。では先生本当に長らくありがとうございます。最後に一言だけ頂戴してよろしいですか。はい、なんか感想とか。
いやいや若者へのメッセージ。
若者へのメッセージね。いや僕も大学教授だから大学でも教えてますけど、はい、まあ自分の頭でものを考え、はい、るっていうのと、まあ、はい、ネットもいいですけど本も読んでほしいなって感じがしますね。
本当ですね。
本当にその通りです。本当にありがとうございました。それということで来週のゲストは京都からあるお二人が。来ます。八田川先生、徳野純先生です。ということで、はい、来週もよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。